では、賛美していきましょう。タララララララ3。はい。祈りの園、朝と配れ歩み、御子イエスと物語る幸をば得たり、我が主は我と歩み、ささやきたまいぬ、とこしえまでもな、我のものぞと、お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉の時を通し、あなたの御教えのうちにある、くすしきことに目を留めさせてくださいますように、お願いいたします。愛するイエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。はい。今日のデボーション箇所は、創世記21章、22節から34節です。お読みいたします。その頃、アビメレクとその将軍、ピコルトがアブラハムに告げて言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。とアブラハムは、私は誓いますと言った。またアブラハムは、アビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかったのです。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから七頭のメスの子羊をより分けた。するとアビメレクは、今あなたがより分けたこの七頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために七頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。それゆえその場所はベールシェバーと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからである。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍、ピコルトは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の名によって祈った。アブラハムは長い間、ペリシテ人の地に滞在した。アーメン。それでは、今日の本文の内容を簡単にまとめてみましょう。アブラハムはアビメレクとその将軍ピコルトの前で、彼らとまた土地に真実を尽くすと誓うとともに、奪われた井戸のことでアビメレクに抗議しました。そしてアブラハムはアビメレクと井戸に関する契約を結び、そこに一本の柳の木を植え、主の宮により祈りを捧げました。そんなアブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在しました。はい。それでは、しばらく御言葉を黙想していきましょう。神様から示しを求めてしばらく黙想していきたいと思います。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は22節のところで、アビメレクとその将軍ピコルがアブラハムに、あなたが何をしても 神はあなたと共におられるとアブラハムに言っているところに目が止まりました。神様を知らない人々の前で、私たちが本当にこのアブラハムのように何をしても神様が共に私たちとおられることを、この目に見える形で証しする、そのような歩みと人生をしなければ、生きなければいけないんだなということを思いました。以上です。
はい、私は23節、24節が目に留まりました。アブラハムとアビメレクとの契約と誓いという信頼関係と、また自分が仲間であることをいろいろ和解を持って、またコミュニケーションを持ってつなげていくことが大事だなと思いました。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと、そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私もまたあなたが滞在しているこの地にも真実を尽くしてくださいという、この自分の味方であることを証明することが大切なんだなということをここで感じました。以上です。
はい、私は、全体ですけども、特に30節とまた33節。アブラハム、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために、7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。アブラハムはベールシェバに1本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の皆によって祈ったというところで、井戸が奪われたアブラハムがすぐに抗議をしないで、時を見てすごく平和的に解決を図ったことと、そしてその平和的な解決を図った後に主の前にこの井戸のために祈ったという、このところからすごく模範をいただいたというか、あ、こういうふうにして問題って解決するんだなっていうことが目に留まりました。
で、私は22節が心に留まりました。ここでアビメレクがアブラハムに対し、あなたが何をしても神はあなたと共におられると告白しているところから、アブラハムのように神を愛するこの信仰者を通して人々に神が生きて共におられることが明かしされるのだなと思わされました。以上です。それではもうしばらく深く御言葉を調べていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方か、また教えられる教訓についてしばらく御言葉を深めて黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、まず一つ目は教訓としてですけども、23節から30節までのところから教訓として、私たちはまた教会はこの世において生活が守られて、そして社会における権威を、自分が持つべき権威を、権限と権威を集中することができる、なんていうか資格があるということを、ここから教えられることができると思いました。ここでアビメレクはアブラハムにこのことしてくださいとアブラハムに一方的に言うんですけども、アブラハムは自分が以前アビメレクのしもべたちに財産を奪われそうになったことについて訴えて、自分のこの生活権を保障してくれるように、誓いを立てるようにと、契約を結ぶようにと要求をしていて、そのことにこのそのことを認められて許可されて一緒に契約を結ぶようになるんですけども、このクリスチャンや教会がこの世の中で、社会で世の人々と一緒に付き合いながらでいく中で、教会側の守られるべきもの、そのような権限とか権威とか、そのようなものをしっかりと社会に対して集中する権限があるんだなということについて思いました。またアブラハムの模範を学ぶことができると思ったんですけど、22節と34節のところで、この世の中で未信者の人々と共に生活をしながら、アブラハムのように神様が共におられることを常に証しをし、そして世において神様の皆を呼び求める姿を示すべきだということを思いました。以上です。
はい、私も23節から30節 31節まで通してここから関係の模範を教えられました。アビメレクが自分の予防をアブラハムに伝えて、アブラハムは24節で誓いますと言い、またアブラハムも自分の訴えるべきことをアビメレクに伝え、今度はアビメレクはここでまた認め契約を結んだように、お互い要望があるときはどちらか一方が一方的に言うのではなく、お互いの意見を尊重し合い、お互いを受け入れることが大切だなということをここから教えられました。以上です。
私はアブラハムから模範をいただいたんですけれども、25節のところでアブラハムがここで初めてアビメレクのしもべがやったことに対してアビメレクが出てきたときに抗議したと書いてあるんですけれども、井戸っていうのが、まあ、当時はものすごく大切な財産だったと思うんですね。すべての家畜や人々にとって命の源となるような、また掘るのも大変だったような、そういう時代にこの大切な井戸が奪われたっていうのはすごい大変なことだったと思うんですけれども、その財産もすぐに抗議して奪い返さないで、一番良いタイミングでまたアビメレクが帰って赴いてくるような、そういうタイミング、この一番いい時に取り戻すことができた、まあ、本当に神様に委ねて問題解決を図っていたんだろうなと思った時に、私はここからこういうふうにして時も訴える時も主に委ねていくことが大切なんだなということを思います。教えられました。それから33節のところで、このアブラハムが永遠の神主の皆によって祈ったと書かれていて、私はこの永遠の神っていうすごくその名前をアブラハムが特別にその名で呼んで祈ったっていうことに目が止まったんですけれども、この祈りが本当に聞かれて、この後のイサクの時代にも井戸の争いがあった時に、まあ、全ての井戸が塞がれてもこのベールシェバの井戸だけは残され、またこの現在に至るまでこのベールシェバっていうのが今もその名が残されていて、本当にアブラハムの祈りが聞かれて聞かれたんだなということ、アブラハムは井戸が残るようにと祈ったかもしれないんですけれども、神の領土として神の地として今も残されていることを思うと、私はすごくこの永遠の神にこの勝ち取った領土また財産などを永遠の神の皆で祈って、そこにこう領域の旗を立てるじゃないですけれども、そういうことをするのはすごく大切なことだなということを今朝は教えられました。はい、以上です。
はい、私はまず25節26節からアブラハム通して模範をいただきました。25節26節でアブラハムが井戸のことでアビメレクに抗議をしているんですけれども、まあ、このところから、まあ、正しくない、またおかしいと思っている点を、まあ、誠実な、まあ、態度を持って、知恵を持って、相手に伝えていくという、そのような、まあ、基本的な、アブラハムの態度から、模範をいただきました。それから、30節からの内容の中で、井戸に関する契約の部分なんですけれども、この箇所を通して、この巫女イエス様について教えられました。井戸というのは、私たちのうちに宿る聖霊様の御臨在、満たしするならば、この7頭のメスの子羊というのは、まあ完全な、聖書で7というのは完全を表すので、子羊、イエス・キリストによって、やっぱ私たちはこの聖霊様の御臨在をいただくので、この巫女イエス様の、この私たちが御霊を受けるための大切なお方であるということをここで教えられました。それでは、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくためにしばらく時間を持っていきましょう。 それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私はこのアブラムが未信者の間に住みながら神様を証ししたことから、自分も神様を知らない人々と何か生活の接点を持ってそこで証しをして神様を生活をとして表したいなということを思いました。最近あまり未信者とのそのような生活の接点がないなと思って何かそういうきっかけを持つこともいいかなというふうに思いました。以上です。
はい、私は今抱えている問題があるんですけど、この問題の解決はお互いの話を聞くことだなということを今日は教えられました。自分の思いや要望を一方的に伝えるのではなくて相手の要望も聞いていくとそこからヒントが見つかるかなと思いました。この分かち合いを意識して今日過ごしていきたいと思います。以上です。
はい、私は最近、イエス様を受け入れた方がいらっしゃったんですけども、この方が、今週でこの御霊を体験できるように問い出して祈ろうと、このオベールシェバの契約から改めて思わされました。以上です。一言になります。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたからいただいた御言葉をありがとうございます。今日、それを実生活で適用し、あなたの栄光としてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。